ゆこりん。
はい、こんにちは。
こんにちは。
覚えててもらえてよかった。
よかった。本当によかった。
なんか胸をなで下ろす感じやめてください。そんなにレポーターいないんですから、ビューさんは。
そうね。
私、基本私なんですよ。
そうだったね。
うん。なんか、なんで毎週忘れるかなって、その週替わりとかならわかるんですけど、
もうね、最近、
よろしくお願いいたします。
最近、朝食べたものもね、11時ぐらいだと忘れるような感じになってるから、ごめんなさいね、本当に。
はい、はい、わかりました。はい、ちょっとそれで許したいと思うんですけども、はい、今日は天気がいいです。今、手元の温度計も23度。
ああ、もうそんなになってますか。
ですね。はい。もう、今日私は、豆腐田作りの、調布田作りの前庭に来てるんですけれども、
はい、このビューさんお送りしています調布 FM があります調布市文化会館田作りと調布市役所の間の
そうですね
お庭ですね、はい、
はい、そこのお庭に来ているんですが、本日はこの天気が本当にいい日に、この第27回調布親子祭りが開催されているということでやってまいりました。
この時恒例のイベントですね。はい、
はい、もう本当にですね、このお庭に、普段とはちょっと違うお庭ですね。もう人がぎゅうぎゅう詰めになってるような感じで、はい、床を見るのが大変で、床が見えないぐらい人がいるっていう、そんな状態なんですけれども、
はい、
今日は、その調布親子祭り実行委員会副事務局長をされている西村さんにお話伺っていきます。西村さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、お邪魔いたします。よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
西村さんはですね、もう先ほどまで本部テントが、野外、市役所の前のところにテントがあるんですけども、そちらで、もうずっと忙しく働かれていて、今ちょうどこのレポートのために出てきていただいたんですが、エンジ色の本部スタッフの、親子祭りスタッフのお揃いのエンジ色の T シャツを着て、今日レポートに答えていただいています。この調布親子祭り、毎年、すごく賑わいを見せていますけれども、改めて、どんな思いで開催をされているお祭りなんでしょうか。
ですね、今回の27回目なんですけれども、27年前に子どもたちを中心にして、調布の親子がみんなで楽しめるようなお祭りを、自分たちの手で作ろうじゃないかという有志が集まってできたお祭りです。
ということで、今回27回目、27年前ということで、先ほどお話伺ってた時には、始めた時には20代だった方が50代になって、またお子さんだった方が、今回は、この子供たちを楽しませる側になって参加をされているということで、かなり歴史のあるお祭りなんですよね。まあ、そんな歴史のあるお祭りなんですけれども、特に今年、テーマにされていること、こだわったことなんていうのはありますか。
はい、このお祭りの特徴はですね、子どもたちが子ども実行委員会というのを作っていることなんですね。で、毎年子どもたちがそのテーマというのを決めまして、今年はスマイル、ハッピー、ジョインということで、子どもたちが決めたテーマがあります。
このスマイル、ハッピー、ジョインという、もうシンプルだけど、本当に達成するのはね、すごく難しいことに、こう子どもたちがチャレンジしようということでつけられたそうです。この子ども実行委員会というのは、大体どれぐらいの年齢のメンバーが参加されてるんですか。
小学校4年生以上なんですけれども、小学生、中学生、それから高校生と、あと、補佐的に大人の人がついていて、それで年間を通して活動しています。で、その中では、プールに行ったりとか、ボウリングしたりとか、みんなでなんか作って食べたりとか、いうことをしながら、何回か話し合いを重ねて、お化け屋敷と、コージーハウスというのをやってます。
今日も、自分たちでこう作ったりしてるっていうことなんですね。このお化け屋敷っていうのは、その子ども実行委員会の皆さんが、お化けの役もやりながら作ってるんですか。
そうなんですね。茶作りの中の紫ホールでやってるんですけれども、やっぱり何回か話し合いを重ねて、お化けにもなりますし、あとそのお化けグッズ、なんだろう、例えばそのお墓とか、人形の顔をちょっと忍びつけたりとか、そういうことも
なんだか楽しそうですね。なんだか文化祭みたいな感じで、小学4年生以上、中学生、高校生の、この、まあ、なんて言うんでしょうね、3世代というか、小中高の皆さんが集まって、そういうコミュニティも珍しいですよね。それが子ども実行委員会の特徴かもしれないですね。なるほど。今回このスマイル、ハッピー、ジョインということで、この、ジョインという言葉を皆さんでハイタッチしてジョインというふうに言うっていうのも伺いましたが、これはどんな時に言うんですか。
そうですね、ハイタッチして、ジョインと言いながら手をこうパーンって合わせるんですけれども、みんなで繋がっていこうっていう楽しさを盛り上げるっていうことで、ずっとここのとこやってるんですけれども、各お店で遊んだり、本部に寄ったりすると、スタンプラリーというのをやってまして、で、スタンプが6個貯まると、コージーハウスといって、子ども実行委員会が経営とかですね、やってます、テントのところで、景品がもらえるという特典がついてます。
おー、これもじゃあ、こう、たくさんのお店を回ってもらう、そんな仕掛けになってるんですね。ということで、このスタンプラリーは、この親子祭りに来たら、皆さんもらえる A4 が、折りたたんで A4 になっている冊子がございます。チラシですね。チラシがあるんですけれども、こちらの、中を開いていただくと、右下にスタンプラリーのスタンプ箇所があるので、そこに、お店を回りながらスタンプをもらっていくということだそうです。ということで、この先ほどもね、お化け屋敷なんていうお話も出ましたが、今日は会場でいうと5会場で開催をしてるんですよね。
はい、そうですね。今お話ししましたスタンプラリーっていうのは、市役所前庭で、手作りのおもちゃを作って楽しめるところとか、あと食べ物ですね、焼きそばだとかそういうものがあったり、あと福祉団体の方がバザーをしていたりとか、いろいろ楽しいところがあります。それと、お外では野外ステージというところでは、歌があったり、ダンスがあったり、いろいろまた、地域の方々がパフォーマンスをしています。あと、手作りの中では、10階に、和室があるんですけれども、そこでお話祭りということで、座布団がありますので、そこでゆっくり休みながら、紙芝居を見たり、絵本の読み聞かせを聞いたり、手遊びをしたり、じゃあ、お子様向けに、できますね。あと、ステージでは、クスノキホールでは、太鼓があったり、合唱があったり、ダンスがあったり、フラダンスがあったり、そして先ほどお話がありました紫ホールでは、お化け屋敷ということで、5会場でやってます。
ということで、もう本当に時間の限りお伝えしきれないほどやっているということで、まずは皆さん百聞は一見にしかず、今日は田作りに来ていただけると面白いことがありますよ。で、先ほどのお化け屋敷、子ども実行委員会が運営しているお化け屋敷は大変人気ということで、皆さんが必ず入れるものではないということです。抽選会が、毎時50分、この後11時50分、12時50分、1時50分に抽選会があります。この抽選会の会場は、子ども実行委員会が運営するコージーハウスで抽選をされているということですので、ぜひこちらも、お化け屋敷行ってみたい方は行ってみてください。で、私もですね、会場を回ってみたんですけれども、布でカーネーションを作ろうというコーナーがありました。で、こちらは婦人の方たちが運営をされていたんですけれども、今日は皆さんなんて言ったって母の日ですから、布でカーネーションを作ってですね、お母さんにプレゼントしたら喜んでいただけること間違いなしなんではないでしょうか。ぜひそんなお母さんのプレゼントにもできるような工作コーナーだったりとかがたくさんありますので、ぜひこちらも楽しんでいっていただければと思います。
無料でね、お店もほとんど無料か、子どもたちがお小遣いで遊べる値段になってますので、ぜひぜひ来てくださいね。
ということで、先ほど野外ステージのお話ありましたけど、午後には今日は特別ゲストが来ると聞きました。
はい、そうなんです。調布のですね、ヒーローグランマサラさんが来てくださるんですね。グランマサラさん。
あ、こんにちは、グランマサラでーす。
またか。またか。
ということで、2週連続、どこにでも出没するこのグランマサラさん、先ほどまでも本当にお子さんに取り囲まれてましたけど、今日は暑いですね。
暑いですね。ちょっと地獄のように暑いですね。
カレー的にはどうなんですか、この暑いのは。
後悔してます、
暑いところ。カレー的には暑いのはどうですか。
まあ、今日はとってもカレーが美味しいでしょう。できるだけ辛いの食べてください。
ということで、今日はね、先週もお伝えしましたが、グランマサラーさん第1章のステージ、単独ステージということで、今日はこの親子祭りの会場、この、前庭の野外ステージで1時からというふうに伺ってます。心、はい、意気込みはいかがでしょう。
はい、今回ですね、今までよそで、ゲストで出させてもらっていたグランマサラーが、自分のストーリーを初めてやるということで、意気込みとしては、すごくあるんですが、まあ、若干空回り気味かな。どうせ笑ってるですけどね、そっちでもね。はい。わざわざね、広島からゲスト怪人の遠藤さんという、すごい人を呼んでいるので、はい。 その人と一生懸命戦います。
今日はじゃあその広島からいらっしゃった方と戦うということで、
どうすごいのかが全然つかめませんが、
東北で初お目見えの、あの敵の暴虐帝国の美人、超美人幹部ウラドールさん、はい、お父さんは必見です。
なるほど、
はい、
あ、グラドールさんも来るということで、今日はあの見どころ満載なんじゃないでしょうか、はい、この後1時から野外ステージということです。ぜひグラマサラさん、はい、あ、グラマサラさん、あの、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、はい、
はい、実はですね、あのグランマサラさんなんですけれども、今の東方親子祭りと、同日開催で東北児童青少年フェスティバルというのをやっていまして、そちらの児童青少年課さんの方でお招きしたスペシャルゲストです。
なるほど、ということで、
いろんなところに顔出してるということですね。じゃあ
そうですね、もう本当に先ほどから大人気ですので、はい、ぜひ皆さん、まだグランマサラさん生で見たことないという人はですね、
そうですね、
遅れてますので、はい、遅れてますので、ぜひ見に来ていただければと思います。
なかなか汗だくのグランマサラさんも、あの、見るの珍しいと思いますので、皆さんぜひ、
はい、あの、はい、汗が出てるのかさえ見えません。
わかりました。
はい、
はい、
ということで、今日は東方親子祭りの会場からお伝えしたんですけども、西村さん、ぜひ一言、皆さんにメッセージお願いします。
はい、ありがとうございます。ですね、先ほどもお話ししましたけど、27年間やってるこのお祭りなんですけれども、全て市民の手で、あの、ボランティアで手弁当でやってるんですね。で、その資金源というのが、ここで焼きそばを売ったり、お団子を焼いて売ったりしている、皆さんが買っていただいたお金で運営していますので、ぜひぜひ皆さん来て、あの、お団子とか焼きそばとかジュース飲んだりしてくださいね。お願いします。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
はい、はい、それでは本日は田作りの前庭のところにあります東北親子祭りの会場からお伝えしました。西村さん、グラマサラさん、ありがとうございました。以上、街角レポートでした。
グランマサラさんにだんだん乗っ取られつつあるような気がして、これが悪夢の序章でないことを私祈っております。以上、街角レポートのコーナーでした。